9月の13日ですよね、はい、13日木曜日17時になりました。
始まる前に確認しといて。
木曜オレちゃんでございます。いや、
なんでそんな急に自分のこと信じられなくなったの。
13って分かってた上での言ってたんですけど、あれ昨日12、あ、一昨日12日だって、あれってなってしまって、いやー、日付の感覚がバラバラな友紀と。
おはようございます、荒垣信也です。
はい、劇団おでから木山ひとみです。ですじゃない、切らないで。はい、よろしくお願いします。お願いします。
1週間ぶりでございます。
1週間、そうですね、
1週間ぶりかな。
週間ぶりですね。
先週ね、そう、先週僕と信也さんがお休みで、
信也さんがお休みでしたけども、うん、
あれね、
はい、
2人でね、
中ぐすく定石で
遊んでた。
遊んでました。
遊んでましたね。
ごさまるごっこしてました。
ごさまるごっこしてました。僕ごさまる。
楽しそう。
会いました。
楽しそう。
招待級の役して。
はい、王様役。
甘えみたいな。楽しそうだな。
お前嘘ついてるだろ。王様がそんなこと言うわけないし。
俺やめて。
喧嘩はやめて。楽しそうだな。直隆と一緒にね。
直隆と一緒に。
違うよ王様。あいつが嘘ついてるんだよ。つって。あまわりが、ね。
わかりやすいじゃ、わかりやすい。わかりやすく歴史を学べるけども。
じゃあいいよ、王様も言うんだったらもう俺が悪い。で、ごさまるが最後。
それ言ったら本当にただの子供の喧嘩やし。
そして最後なんか知らんけど自分で死んじゃう。
ああ。
じゃあいいよ王様がそんなに言うんだったらもう俺が嘘つけていいよ。ぐ
最後壮絶なんだ。
まあ、そういうことをやってましたよ、
は
い、だからその前の時に終わったね、琉球超人は先週お話したと思いますけども、
は
い、
聞きました先週。
はい、もう本当にありがたいですね。
本当に
いろんな方がたくさん来て、いや本当にありがたいございました。
先週はあれですよね、秋山さんは一人であ
れした、
ね、
カズキ
ですよ。あ、カズキとやってましたからね。カズキとやってましたからね。
カズキとやってましたよ。
カズキさんとね、
あ、サプライズパーティーもして、
お
イケメン、イケメン王子の、
あ、いや違うな、ツイッター、LINE にあげたな。
何なんですか、あなたは。話を進めていきましょう。
他に何やってました。
え、
他に何やってました。
他に何ですか、はい、他にって。
え、そのサプライズパーティーの他に、まあ、企画というか普通のフリートークとは違うことやってたんですけど、うん、何やってました。
なんか変なコーナーやってたよね、
うん、
思い出せないさ。なんか変なコーナーやってたよ、二人でなんか盛り上がってたな。何だった。
僕は聞いてないので分かりません。
聞いてないよし。シアさんは、
いや覚えてる、覚えてる、聞いてる。
本当に、うん、何やってた。
だから思い出せないって。楽しそうだったなって。
若干シアさんの場合本当に思い出せない可能性がある。
誰が聞いて、本当は聞いてないとかじゃなくて、そうそうそう、聞いたけど、
聞いたけど本当に覚えてない、思い出せない可能性があるからね。はい、
いやだからその先週僕らお休みいただいて、そのごさまるとあまわりの、
うん、
このまあ歴史を学ぶためのちょっとこのプログラムみたいな、教育プログラムの中でのなんか寸劇でね、やるっていう、これ前回も一回やってるんですよね、中ぐすく定石卒。なんか前回は修学旅行生向けにやったんですけど、今回はなんか大学生とか、なんか UI
兵庫と沖縄の UI っていうのがある
んですよ。なんかそのあれで沖縄のことを学ぶっていうので、歴史のその勉強としてやったんですけど、その寸劇をね、最近僕いっぱいお仕事を
てるよ、ね、
いただけるんですけど、
う
ん、今月4本やるっていう、
ほうほう、
週に1回は寸劇だ
やってますね。先週その御三丸のやつやったでしょ、う
ん、
でその日曜日名護行ったでしょ、
はいはい、名護でハローワークの
推進のなんか、うん、でイベントみたいなのがあって、うん、そのまあ、あれは一体コントではありますよ、ね、寸劇というか、まあ、コントのやつ10
分ぐらいので
、来週またなんか沖縄戦についての、平和学習の、
平和学習、
宜野湾のやつ、
中学校でやるなんか寸劇があって、うんうんうん、で、ライブの次の日から22日の次の日の23の日曜日はまたライカム行って、
うんうん、
なんだ、賃貸に関する消費者講座みたいなイベントがあって、それでも寸劇してみたいな、
うん、
寸劇芸人に今年なってます。
寸劇芸人、
スンスン言ってますね。
スンスン言ってますね。月一でやってるので、今もうだから常に車の中ではもうミュージックとかじゃなくて、うん、その寸劇の稽古の風景を録音したやつをずっと聞いて、
まあ、
セリフを覚えるために一個覚えるじゃないですか、終わるじゃないですか、すぐ次のやつを覚えないといけんから。
ともきは結構あれ、その聞いてから覚えるタイプなんだ、
はい、いや今まではもう台本バーって読んで、うんうん、もうあと立ちで何回かやってぐらいの感じだったんですけど、
うん、
もうこのスパンが短くなってきすぎて、
ね、
覚えきれなくなってしまって、だからもうその何、音声を聞きながら、このなんか秋山さんとかも前よく言ってたりとかしたので、やってみようと思ってやった一応、はいはい、これが一番いいかなと思って、もうだから 車の中でずっとぶつくさ言ってるんで、うん、あの信号待ちで僕見つけた人は多分僕一人で結構な表情作って結構オンでやってるので
言わないとね聞くだけでも
正体球王の命などと誰が信じるみたいなことを言ってるので
ちゃんと一応役にもしかも入り込んでる
ので入ってじゃないと覚えきれないので、
こういうホワイトボードにさ今寸劇中ですって車にはそれだけ今寸劇中です
全方向に
事故りそうだけど
仮面練習中ですみたいな仮面練習あやった方がいいのかなじゃないと
私もでも歩きながらあれだよだからくも字とかこう歩きながらイヤホンでセリフ聞きながらすっごいちっちゃい子でブツブツブツブツ言いながら歩いてたりします
そうだからちょっと
俺はそれないなあんまり
長いと聞かないと覚えられないです短ければそんなでもないんですけど、うん、長かったりとか長ゼリフの時はもう聞かないとこのつっかえつっかえで一回一回台本見るのができない時はずっと聞いてますね、うんうんうん、
今回の俺も730で舞台でね、はいはいはい、結構セリフがすごく久しぶりに多いんですよ
長ゼリフと
かもう40手前になってのこの役っていうのは結構ね前はすぐ覚えられたんですけどね厳しくなってきてるね
しかも深夜さんのセリフあんまり正しくないんですよね覚えるの早かったけど、うん、かもしれないですけど
あちょっとそのニュアンスは踏まえてはいるけど
そうそうニュアンスは合ってるんだけどこの前後が逆とかっていうのがあるんで
次の人のきっかけとかにもなったりするから
そうそうこの人このセリフ言うのかなって言ってあ言わないんだみたいな感じで進んでったりするので
空気で把握して言わないそ
うそう言わないタイプ
言わない結局言わないんかいっていうねだから客演の人は、うん、オゼはね なんとなくそれを雰囲気で察するんだけど、はい、客演の人はすごいやっぱきっかけとかでね前の人のセリフの終わりとか覚えるから、うんうんうん、なかなかなんかこう稽古中もなんかわちゃわちゃしてますよね。
わちゃわちゃして
今火曜田智弘さん
あいますね。
はい。なんだ。
うちな芝居の。
うちな芝居
の, 芝居の、うん、はい。火曜田さんも今回出演。
火曜田智弘さんが
すごいシュッとしてる方ですよね。
なんか色気があってな。
そうちょっとやっぱ女性的というか。う
ん、なんかね妙なフェルモンがあるよね。
なんかねこう線が細いというかオゼにはいないタイプ。
なんかね本当ねすごいんだ。なんかあれモテるはずな。火曜田智弘は
あでもごめんなさいタイプではないなそうあ多分だから年上女性の方がまあ可愛いとか
氷川きよし的な感じ
あそうだねそんな感じ
なんか本当にさ半沢直樹とかさ、はい、ああいう系のドラマがあったでしょ、はい、両方とか、うん、あそこら辺に出てくる歌舞伎役者が、はい、結構ほらこわもてとかで出てくるでしょ、はい、あんなイメージだわけ本当になんかちょっと色気があってなんか片岡愛之助さんとかね、はいあ香川照之さんみたいな、はい、なんかちょっとねあれがあるんだよねこのあ色気が、
うんありますね、
雰囲気とか色気がすごいあるけどすごいインパクトある
そうそう声がねあんな色気があるのに声がねすごくガゴンって出る
やっぱうちな芝居の喋り方なのか、
声が
なんかこうテンポもちょっと独特というかあれですよ、ね、
独特だよね
なんか不思議なあとこのテンションの上がり方とかもなんか不思議な感じ。
いや楽しいです
ね、うん。
で
もう一組もう一人キャラ沖縄のもう一人というかまあいっぱいいるんですけど、はい、キャラ沖縄の津谷、うん、な何くんってんだろう。
津谷
義文。義文くんかな、はい。はい。がいるんです。ミーズと同い年とか25とか
6
とかそれぐらいの子なんですけど、うん、あの子もまあ京都出身の子で、はい、でまあキャラ沖縄なんで標準語でね綺麗に喋る子なんですけど。うんあの子も、あの子って言ったら失礼だあれですけどなんかまあセリフを覚えるのも早くって結構やっぱ滑舌が
声がいいね
声がいいっすねやっぱり
いいな730出たかったな
まあ寸劇
そう入ったんですよ先に
あ違う尾瀬のが決まってたからっていう話もあるしあなたもだって何回もあの寸劇出てるでしょレギュラーでしょ
うん俺初めてですよ賃貸の消費者講座は、
まあ、この賃貸の消費者講座の
同じ日なの
同じ日なんです23なんです
わ
だから見にも行けないですよ730
え嘘でしょ
そうだからトモキがちょっとねすいませんね向こうとのやり取りもお願いしますねっていうね
え終わってからは間に合わないんだ
いや分かんないですだから時間見てみない
と、ね、向こうが4時終わりとかかな
ライカム
あ違う5時終わりだ17時までで、まあ、どこまでその寸劇やるのか分かんないですけど
そうかそうか
ライカムで17時なんで
寸劇プラス個人ネタもちょっと賃貸の情報を交えたネタもやるので、うんうんうんうん、結構イベントずっと出ずっぱりかもしれないのであ
そうかじゃあ厳しいですねだって6時スタートやもんや
そうだからこの終わって本当にすぐそう、う
ん、大ホール
ねはけられれば
だからはけられても混、うん、み具合とかによっては
まあ、高速乗ったら降りてすぐですもんね
この前でもイオン名護にから、うん、まあ、イオン名護でお仕事するって言ってそばショーとともき乗せて、うんうん、まあ、事務所から一緒に行ったんですね、うん、で帰りあの
そのライカムで、ね、
ライカムでサービスサンデーが最後の
出張放送
公開収録放送だったんで、はい、まあ、ちょっと顔出そうと思って、まあ、でも放送には多分ギリギリ間に合うか間に合わないかかと、うんうんうん、うちあれがイオン名護出たのが2時半ぐらいだったんだよね、うんうんうん、で一応放送が3時半までだから
1時間あるし、
まあ、1時間もあるしギリギリ間に合うかなぐらいだと思ったらもう全然もう降りたし、うん、あの北中インターで降りたんですけどもう全然進まなくって、
なんで何かあったんかね。
でもみんな多分イオンライカムとかあの辺だよね、うん、あと大雨、
うん、
本当に土砂降りで前が見えないぐらいの土砂降りで、
前が見えない土砂降り
結構すごかったよね。
すごかったっすね。
あの滝のようにワイパー動かしてやっとギリみたいな、
ワイパー一番早いフンフンフンってやつでもう全然もう
あの一番早いやつ
で、はい、そうそうそう、
目の前の
腹筋頑張ってるみたいな、
ちょっと見えるかなぐらいので
、こっちは間に合うか間に合わないかどうなのかなって言ってるのもので、後ろでそばしょうとともきがなんか
やだってなぜか一個さんの
コンテルとか言ってもうすっごい二人でキャッキャッキャッキャして
そうなの
動画アップしましたけど、
でなんか
外外数とかやってる、
秋山さん裏道とかあの細い道とか行けますって言うから、あ別になんていうの、まあ、下手だけど自分の車だからそんなに怖くないからいいよって言ってるのに、なんか2人でずっとキャッキャッキャッキャして全然案内しないんですよ。でなんかともきどこって言って、あもうちょっと先ですって言って、そばショーとキャッキャ
ッ左折打つ
めんどくさそう。
2人でずっと IKKO さんのモノマネをするっていうのでやってました。超楽しかったな。
もう本当うるさかった。
ずっとイライラしてた。
本当うるさかった。違う、行きでずっと寝てるわけ。
僕は行きで寝てました。
ともきがもう2時間半ぐらいずっと寝て、だからもう帰り元気があり余ってて、うん、もうコントも終わってほっとして、もう息も寝てるからまあ元気あり余って、
あなんで2人で眠いっすかつって、いやまあ息寝てたからだろつって、
もう本当にイライラした
あれ。あとだこの間に あのあれも見ましたよ、沖縄の怖い話。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あもうあれ不思議なドラマでしたね。
うちらも台本読んでてもちょっとやっぱパニックになりましたね、うん、今どこみたいな、
うんってなってて、
あ、まあ、今だから話せるみたいで聞きたいんだけど、はい、俺、ね、最後の意味がちょっとわからんかったわけ。
あれね、
てってれーでしょ。
本当はだからなんか逃げてきた、うんうん、その途中でドッペルゲンガー的なのが出てくるんですよ、
うんうんうん、
全く同じ、
ホテルの中でね、そう、
はいはい、なんか途中で出会うよね、
うん、
お前ら誰かみたいなの言い合って、うんうん、言い合いしてったら急にパンって消えて、
消えた、
消えたっつって、うん、で
逃げていくさ、あのジャリスケ置いて、はい、逃げろーって逃げてって、
うん、
ジャリスケ、まあ、山ちゃんっていう役が取り憑かれたっていう体だったんですけど、うんうん、実は取り憑かれたじゃなくてそいつも、まあ、魔人ブンだった的な、
もともといなかったんだよね。
そうそうそう、後から来たもんね、現場にはいなかった。
そうだから あの廃墟にいる幽霊たちがこのなんていうんですか、
悪さをした
みたいな、ドッキリをしに来た YouTuber たちにドッキリをかけたみたいな、ドッキリを
かけたから、まあ、ドッペルゲンガー出したりとか、まあ、ちょっとゾンビになって出てきたりとかっていう最後の、
う
ん、
そう最後だからテッテレって言いながらあいつらその魔人ブンが走って向かってくるみたいな。
あ最後出てきたのは
全員マジマジだから一応で、一応というかメイクして、
そうメイクして、であの
塗りして
この YouTuber グループの真ん中に秋山さん扮するその女性の霊もいて、その、6人から、
うんうんうんうん、
がバーって走ってくる、
はいはいはい、
本当は撮った素材としては、まあ、尺の都合上なかったんですけど、うん、なんすかあれって最後山ちゃんが上にいたはずなのに山ちゃんが今車で到着して、うんうんうん、はってなって、で山ちゃんがあれなんすかって気づいたら、うんうんうん、廃墟をバックにそのマジムンたちが立って並んでてっていう絵を撮って、 それらがバーンっていきなり走ってくるっていう絵を撮ったんですけど、
はいはいはい
はい、まあそれがもうカットされてての、もう最後はなんすかあれでもういきなり走ってきてるっていう絵だったから、ちょっと分かりづらかったのかなっていう、うん、
あなるほどね、あそういうこと
か。だから廃墟で遊び半分というかね、そういうドッキリとかで、うんうん、来ちゃダメだよっていう注意喚起も多分メッセージ性があるんでしょうね。
真面目だったんだ、意外に意外に真面目な、
あそういう意味合いのやつですね、
うんうん、あれは裸眼で走ったから怖かったね、
えー、
あれであれよね、場所は言える場所なの、
あ、いや、どこと、名護の廃墟ではあるんですけど、まあ、はっきりとした個人のこの建物名は言えない、言わないでねっていう。まあ、でも分かる、見た人は、
分かる人は分かるらしい
ですね。分かる人はあそこじゃんみたいな感じで、分かる人、分かりますけど、
そうそう、それで、まあ、ショーについてきてたっていう話は先々週ぐらいにしたんですけど、
ね、みたいね、ついてきてましたと。
だからその先々週話した時に賞に2体ついてきてると、名護からっつって、はいはいはい、高速代私返せばいいしみたいな冗談とか言って、ちょっと待って幽霊いじるのやめましょうみたいなくだりとかがあった中で、あの今週この間の日曜日にそのまた名護イオンに僕とそば賞行ったんで、大丈夫っすかねっつって賞がもう名護にちょっとビビってるんですよ。名護に近づいただけでまた来るんじゃないかみたいな。
あ、なるほどね、
呼び寄せたみたいな、この前
来たみたいな。
むしろお前まだいたらその時に返せるやしっつって、いや俺まだいるんすかっつって、お払いはしたつもりでしたけどねみたいな話とかもしまして、まあだからあの沖縄の怖い話もね、やっぱり見たよっていう人がいっぱい声もらいましたけど、やっぱでもシアさんと同じ感じの意見でしたね。最後の方がちょっとよくわからんかったけどっていうのを、それで毎回この説明を
結構いろいろ詰め込んだというかね、
だ
から
でも、まあ、そうだね、詰め込みいっぱいあったね、
だから台本読んでても、いやお前誰みたいな、とかもいっぱいあったので、なんか一人増えてるよみたいな感じもあったので、
でいろいろ、まあ本当にここだけの話というか、うんうんうん、いろいろ放送直後のねツイッターとかをね、見てると、まあいろいろあったんですけど、
何か、
いや全然怖くなかったなみたいな。
あ、まあ、だから昔の本当のねお寺とかのあの怖さ、不気味さというか、本当にあったじゃないけど、ああいう怖い話を求めてる人から見たら、
それでも沖縄の怖い話ってやっぱそのイメージがあるから、めちゃくちゃ怖いっていうイメージ、ただ初期の沖縄の怖い話はマジで怖すぎて、クレーム来るぐらい、ちょっと子供に見せられると、
そうそうそう、
っていうものをこんな時間帯に放送するなみたいなクレームが、
そうか、子供が見る時間帯だからね、
来るぐらいめちゃくちゃ怖かったんですよ
昔。私怖い話が無理で、でも沖縄来たぐらいにこんなのがあるんだよって言って、優子さんが出てたやつ、あの深夜さんも出てた納骨堂の、
はいはいはい、
竹井さんが作ってた
二次ね、納骨堂の二次みたいな、平安さんが、
平安さん、あ、そうそうそう、
天満宮の
竹井さんが撮ったやつですよね。
あ
れ違う、
あ、そっかそっか、竹井
さんが撮ったやつですよ、
平安さんと優子さんがなんか墓地に肝試しに来たのかな。いや、
あのね、近道があるって言って寺を通っていった
ら、で高子さんとか深夜さんとかが幽霊になって、
めっちゃ怖かったですよね、高子さんのあの幽霊。
いや、あれも怖かったし、なんかもう場所がさ、本当にそういう場所というか、
納骨堂
だってさ、 あなたたちもその廃墟でさ、待ち時間一人で待ったってたでしょ、はいはい、俺だってさ、この本当のさ納骨堂のこの2階のね、もう遺体安置所内に遺灰がいっぱいあるところでしょ、あれ動物のあれなんだけど、
は
い、そこで一人で待たされててさ、下から上がってくるからねっつって、これがもう俺もとても怖かったわけ。
いやだから僕も今回のやつありましたよ、見ました、
あれ座って待ってて
みんな待ってやつをかけて帰って、そう一人で待ってる、あれ一人、まあ見えないところで秋山さんとあとスタッフの方が一人いたんですけど、じゃあ本番回しますんで、で回すところもちょっと階段降りたとこからスタートするから静かにねみたいな、で二人逃げといてっつって、俺真っ暗な中一人でポツンと座って、で後ろからジャリジャリって近づいてくる音聞こえるんですよ。で一応カメラを回してる、カメラマンが来る、
はいはいはい、
後ろから来るんで、これカメラマンじゃなかったらどうしようかなとかって考えちゃうんですよ、やっぱり
振り向いてわーみたいなね、
めちゃくちゃ怖かったその時間、ちょっと本当に震えてましたからね、
いいですね。
だからこのね、映らないように、まあ、あの廃墟のホテルの廃墟だから部屋というか、まあ、もう部屋にはなってないんですけど、
客室だったであろう場所、
あろうところに皆さ ん、なんか逃げといてくださいみたいな感じで、その中にこうやって入ったりとかして、で私もうその時お化けの格好してたんですよ、もう自然し白塗りしてカツラかぶって白いワンピース着て、もうコンタクト、カラーコンじゃないですけど、なんか黒目がちっちゃくなるような感じ、
白目が多くなるみたいな、
多くなるやつをつけて、じゃあ隠れといてくださいって言って、あーはーいって言って、こうやって隠れて、まあ、隠れてというか見えないようにしてたら、仲間監督が、あ、ともきさんつって演技指導に行くときに私がいる部屋の前通って、うわーってびっくりして、いやあなた
が本当にあなた監督でしょ、
あなた隠れてるって言ったんでしょつって、あ、今日で一番怖かったって言ってました
いやだ、もう怖い場所、僕廃墟とか今までもなんかやっぱみんな肝試しとかで行こう行こうとか言ったりするんですけど、僕行ったことなくて、もう怖すぎてそんなのダメで、
あ、そうなんだ、
初だったんですよ廃墟に入るの、
本当に
もうだからもう行ってすぐぐらいはもう怖すぎたんですけど、 まあ、昼間行ったからもう全貌を見て、うん、夜になってうわ本当に雰囲気怖いなと思ったんですけど、やっぱもうメンバーがメンバーというか、うんうんうん、やっぱわちゃわちゃして、はいはいはい、待ち時間とかはしてたからだいぶ慣れました。
いやでも一人にはなってないじゃん。
もう全く一人にはなってないですね。あでもちょいちょいありましたよ。
そのメンバーがさあの撮影に行きますって言って、うん、私とそばしょうが大体セットで動いてたんで、うん、秋山さんとそばしょうさんはこっちの、うん、あのまあ、控え室というか広間みたいなところでお待ちくださいって言ったら、そばしょうがちょっと遊びってこようって行こうとするかいいお前はいとけいとけってずっと
あのね現場で女子の秋山がすごいたくさん見れました。
見たかったね。
あもう嫌だちょっとやめてやめてっていう女子の
後ろでだってずっとそばしょうがあ後ろとか
後ろだったんだ。ちゃんと
ちゃんと女子でしたよ。
多分お化け役が一番怖がってます。
ずっと誰かの袖掴んでるとか。
ああ沖縄の怖い
話だ。 CM 行くよ。おい誰が怖い話だ誰が怖い話だ
はい、というわけで見たよとかねそういうメールもいただけたら、うん、ツイキャスのコメントもいただけたらありがたいです、はい、インスタのライブも一応回しています。たくさんコメントありがとうございます。まだまだお待ちしております、メールアドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルーアテと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたのか。
あ今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z は間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、9月13日木曜日、17時22分になっております。木曜人ちゃんプレットおります。
はい、よろしくお願いします。ツイキャス紹介していきますね。俺さんがいっぱい来てる。はい、トンコシューさん、やっぽいと。お最初からお久しぶりです、うん、お笑いカレー大好きわらばーさん、秋山さん、にともきさん、にしんやさん、こんにちは。
こんにちは。
2回来てる。ともきさん、しんやさん、お久しぶりです。あ、お休みだったからね。旧具志川市のおれさん、こんにちは、初見ですと。
そつけ
い。いっぱい来てまして、下ネタは飛ばして、ゆうたさん、こんにちは、釣りしながら聞いてますと。あ、いいなぁ。めっちゃでも暑そうだなぁ。
釣り日和ですからね。
焼けそう。おれさん、荒垣さんがいると。うん、
います、います。
先週いなかったですけど、僕も。
おい、荒垣、仕事しながら聞いてるぞ。
あざす。
荒垣さん、高速乗れる。
乗れるわ。
九宮しかしの俺さん、ともきくんリアルだったな、さすが劇団オゼのともきくん。
いやいや、オゼではないともきくんですから
、うん、荒垣さん、うんうん、エキストラよかったよ。
あ、わかった。
そうでしたそれが怖い話だわ。
生き量飛ばしておいた。
マジか。ことぶきやし。
ことぶきパンチかや。
違う話になっちゃうから。みゆさん、お、うん、こんにちはということで。
お久しぶりです。
みゆさん、北海道の地震大丈夫
ね。あ、大丈夫でした。なんか本当に大変でしたけど。
ね、まだちょっと、電気とか。うん、ね、心配みたいですけど、
中央のね、札幌の中央とかは復旧してるとこもだいぶあるみたいですけども、
なかなか関西のね、はい、あれと台風と北海道の、
ね、かぶって大変ですけど、うん、なんか関西のね、その支援とかは集まってるらしいですけど、北海道の方の支援がまだそんなに集まってないらしいですね。昨日聞いたんですけど、
だってもう北海道全部が停電になったって言ってたじゃないですか、うん、で北海道全部が停電ってこういうことだぞって言ったら、本当に東北よりちょっとした、東北と関東が混ざるぐらいから、うん、
中部圏ぐらいからね、
愛知ぐらいまで全部が停電するぐらいの、
そう、東京とか、
そうだから関東、中国、近畿ぐらいまで、うん、の県全部が停電してるぐらいの、
大規模なやつ、まあ、震災だったから、うん、いきなりでしたもんね。
いきなりだったもんな。
びっくりしましたね。
朝早かったしね、しかも、
うん、あの山肌がさ、落ちてからなんか全然変わってたからね、衛星で見
ると、うん、もともと緑だったところがね、うん、まあ山半分になってるんじゃないかっていうような、う
ん、だからいつもねお世話になってる、こっちにこの、ね、北海道居酒屋出してる社長さんが、うんうん、あれの前の日にじゃあ札幌行ってくるねって言ったんです。うん、次の日かその本当に2日後ぐらいに会ったから大丈夫かなってなったけど、その人はもう すぐあの無事ですっつって、しかもあっちでも沖縄居酒屋とかやってて、もう全部停電になってると、だからもう即もうお店行って、うん、冷蔵庫の食材ダメになる前に全部炊き出しして配ってたっつって、その情報を見たからさすがだなと思って、
はい、まあ、なんかね、ね、まだ自分たちが行ってもって、ね、行けないところはあるけど、うん、落ち着いたらまた観光とかで、
う
ん、
そうですね、
こういう時こそあれだ、どんぐりが必要かも、
ね、どんぐりのネックレス買って作っていきますか、
はい
、はい、うちさん毎度、
毎度、
ちっちこと眠り姫さんこんにちは、とかちと SKE48 さんこんばんは、に、
こんばんは、
ワニ、
ちっちこと眠り姫さん、はい、初孫東京より帰省中のちっちばあばです、と、かわいいんだろうな、
いらっしゃるんですね、
ね
は、
うちさん、そやそや劇団オゼの友樹やったと、
いやじゃないです、
だってあれなんだっけ、あのオゼのツイ、オゼのとかオリジンのツイッターに、はい、劇団オゼがなんか寸劇しますって、あの義堂湾のサンちゃんさんとリエさんと友樹が、はい、劇団オゼの金城リエと友樹と山里美奈希が寸劇しますって言って、
てね、
あとうとう公式でも
あ、なるほどね、
オゼとして
オゼに、そう、オゼになる
かな、
もう出てきましたわ、
分けないんだ、しかも真ん中に入れるんだみたいなね、はい、ファミマの店員さんこんにちは、
う
ちさん日付にも友樹出るんやろうと、
出ます、今年も
出ますね、はい、ミュウさんまだ冬じゃなかったから良かったでしょ、
そうですね、
そうだからこれからね、もう寒くなるから
どんどん涼しくなっていく、
そうだな、これ冬だったら相当だな、
でももうだって9月だから沖縄、あ、沖縄じゃない、関東とかでも今20度以下になる日もあるみたいなんですよ、
夜とかなるとね、そ
う
そ
うそう、最近まで猛暑って言ってたのにもうな、
だ昼間は暑いけどとかっていうのから北海道もね、最悪で
寒暖差はだからすごいと思いますよ、
あ、そう
だから今 20% ぐらい節電してるみたいですけど、多分真冬になったらそれが持たないから、
そうだよね、
そうだからこの復興をね頑張ってるっていうのはありますけど、
だからこれがあったから、うん、やっぱもう北海道行きづらいなってなって、うん、なんかやっぱキャンセルしたりとかもあるらしいけど、逆に行ってほしいというか、
行けるところはね行って
らしいですよ、その現地の人というか、うん、あの北海道の方に聞いたら、
そうだよ、だって観光立県でもありますからね、うん、だからこれで結構キャンセル出てる可能性もあるってことでしょ、
そう、
だ
結構、ね、九州がね、あのまた地震があった時にやっぱそれで、うん、あの大丈夫なんだけどキャンセルがやっぱつ、うんね、こっちからやったらどこまで大丈夫なのかが分かんないからって言って、逆にそれでそっちの方があ の影響がでかかったとか、
打撃があると思うので、むしろもうなんか物を送るとかよりもコーン、
何
びっくりした、何、
ごめん、すごい音が出た
さっきの話出たからなんかあんのか
ごめんなさい、ごめんなさい、なんか机の足にサンダルのかかとの部分が当たった ら,、う
ん、当たったらなんかあの
こんなにいい音出るっていうな、
仏壇のあのお寺のめちゃくちゃでかい鐘みたいなのになったから、ちょっと本当にびっくりした、
びっくりした
コーンってなったから、
失礼いたしました、
関空もね、大阪
の台風、そうだから、うちさんからね、今大阪の台風もえぐかったよと来てる、大阪難波も観光客いないと、
ね、だってさ
ビル崩れたりとかですよね、屋根飛んだりとか、
あの関空 の, あの連絡線の橋があるでしょ、
はいはいはいはい、
あそこがもうダメになっちゃったんだよね、車が通るところ、なんかタンカーがぶつかってね、
そうそうそう、タンカーがぶつかって橋ごとガーンっていって、
だから電車は行けるけど、
だって車じゃ関空行くのってそのまま高速乗ってそのまま行く感じですよね、確か、
そうそう、それと電車だったよね確かね、
はい、だから最近っていうか再来週ぐらいにうちのタレントが兵庫県に行く予定だったんだけど、うんうんうん、まあ、まだちょっと分かんないんだけど、兵庫県に行く予定でやっぱ関西空港使うと、で、うん、飛行機は飛ぶんだけど、この荷物を下ろすためのあるじゃないですか、こういうなんか貨物、
はいはいはい、
あれがあの動かないと、そうだから来ても荷物を下ろせなかったら意味がないとか、なんか結局空港に降り立った後その後移動手段がないとか、だから道路がね復旧してないところとかもあるみたいなんで、まあ、ちょっとそこでねまたこっちもお仕事もどうなるかっていうところではあるんですけど、
あらら大変ですね、
だからねいろんなところが、
今年はね災害が多いですね、台風もめっちゃ当たるし豪雨被害とか、
逆に沖縄が台風全然来なかった、
だからなんか ね、 そういう申し訳ないと思っちゃいけないっていう言うけれどもっていうか、うん、だからこの大阪の台風の前がね広島とかあっちの方が、うん、
四国とか
そう集中豪雨とかでね、うんうん、すごかったっていうのがあるから、 もうなんかねこっち何もないというか、
だから今まではねこのやっぱ台風できたらおぶつかるかなイベントなとかぐらいだったけど、もう今年は沖縄ぶつからずそのまま本土行くから、うんうんうん、また本土行く軌道だなと思って、うん、見るから大丈夫かなって、でもう心配しかないんだよな。
なんかイベントを心配してる自分がもうちっちゃいから、とりあえずいいから沖縄においでっていうちょっとね、うん、感じもなんか。
沖縄においで。
じゃだって
一旦寄っておいで。
そうそう寄っておいで、ちっちゃくなってからもし本州にどうしても行きたいんだったらとか。うん、
でも今まあぶつからないと思うけど、うん、今の軌道はね、
あ22号
でっかいのがあるよね、22号。
はい。
うん、あれも死にでかいよね。
来週今週末、
ね。今週末ぐらい。
そうですね。だから安室ちゃんの。
安室ちゃんのもう大フィナーレの日。
そうそうそうそう。
9月16日、ね。
16日。
だから今もう沖縄県内、まあ全国的にもそうだと思いますけど、特に沖縄県内は今もう安室ちゃんで溢れ返ってますから。うん、そこに来たらもうデージですよ。
デージだ。
デージだ。
でもそれはなんか、ね、もちろん、中止にはなってほしくないですけど、うん、なんか来たら来たで伝説だなっていう話
も、ね、うん、だ何年か前もねコンサート台風で飛んでますし、
安室さんはね沖縄の
あれ、うん、でも今このだからフィナーレのイベントに出るって決まってから、うん、もう沖縄のホテルが今全部満杯らしいですね。
あ、そう、
しかも宜野湾かどっかですよね、そのイベント、うん、コンベンション、
コンベンションですね。
宜野湾近辺だけじゃなくて北部までもういっぱいらしいです。
え、だから宜野湾で取れないじゃん、うん、もうちょっと範囲広げよう、範囲広げようっつったらもう
全部で全域この15、16の週末全域もう満杯らしいですよ。
だから多分越せないんじゃない、宜野湾のあたりとか、うん、もう行けないんじゃないですか、
那覇からまずもう車の渋滞
すごいだろうね。
その15、16はちょっとマジでちょっと気をつけた方がいいです、ね、
だってもうさ外で聞く人もいるはず、だってあれ野外でしょ多分。
いや、一応
コンベンションの中のやつじゃないですか。
あ、
劇場だったら
展示塔か劇場か。
だから野外ステージだったら外で聞こえますけど。
でも多分中だとしてもさ、外にもいっぱい溢れてると思う。
だって県外のファイナルの時だって近くにいたいみたいな感じで結構なファンの方が外にいたじゃないですか。
うん、だって去年やった沖縄のツアーの25周年の沖縄ツアーで5万人ぐらい動員でしょ。う
ん、沖縄で？
沖縄で、沖縄の史上初っていうか最多らしいですね。
すごいね。
確かそんなツイッターかなんかの情報をこの間見た気がする。
いや、この状態でまた引退するってもすごいっすよね。
これ
伝説だよなこんなんが。
最近そのやっぱいっぱいインタビュー受けたりとかっていう映像が流れたりとか、この間 OTV でも流れてたじゃないですか。僕まあ沖縄出身なのは知ってたし、このまあすごい人っていうのは知ってはいたんですけど、僕別にそのめっちゃファンっていうファンな、まあ言ったらその CD とか楽曲を買って聞くまでもなくて、聞いたことあるぐらいの感じの人なんですけど、このネットでこの北海道のまあ震災があって放送する予定だったけど、まあその人たちが停電して見れないから全国のファンのために延期すると、うん、放送延期したみたいなインタビューのやつとかを最近このね Facebook、Twitter とかで回ってるから見たんですけど、うん、それ見て今めっちゃ好きになりましたね。もうこの人のもう人間性というか、もう 人が好きになりました。
もともとそんなんかね、よく喋るのが苦手だからライブも MC が一切ないって言って、うん、でまあ、ファイナルだからいろいろ喋ることがとかインタビューが増えてきたから、余計多分ね今にこうどんどんどんどんそのにともきみたいに見る機会が増えて、ファンになる人とかもいるんでしょうね。
だってさ2時間半をさノンストップで歌ってダンスするって相当だよな。
相当、しかも今40代です
よね。 MC しないんでしょ、しかも20歳の子供がいるんだよね。
40歳です。しんやさんと同い年。
じゃあ1個上なの。
ペイじゃないですか。リエさんと同い年だ。
だって昔ねこのオープ、あ、三越の裏にあった、
うん、
あのアクターズ、ね、アクターズの、うん、あのスタジオがあったじゃないですか。
はいはい、わかります、覚えてる。
あれ見に行ってましたもん、お姉ちゃんと一緒に。へ、土曜日の日は
まだ沖縄にね BB ウェーブっていう番組があった時なんです
よ。へ、ね、まあ、ローカルなっていうか、
あの山田優ちゃんとかがね、
ま
だ後ろに全く何もない
ステ、あの、ね、
セットのスタジオみたいなとこでダンスして歌ってるのを撮ってるっていう番組とかあった
んですよ。スピードさんとかもいたんじゃない、
マックスとか、はい。
旧具志川市の俺さんから、うん、荒垣さんのファイナルはどこでやるの、うん、モッツ
ファイナちっちゃいな。いや、やるとしたら俺ヒューマンだわ。
あ、
ま
あ、
ヒューマンが俺らの
初ステージというか、
初ステージなんですからね。
もともと大勢がねあそこでやってたところで、
うん、天仏前の
広場
借りていいのかな、ゲリラしていいのかな。
でもね、天仏さんは、婚姻にしてくださってるから、うん、メールツ紹介しますね、はいはい、お疲れっす、5本指です。
ありがとうございます。
秋山さん、吉田凪に似てるって言われたことあります？
あ、はいはい、
吉田凪さんが分かんない、
フォトグラファー、
うん、俺も分かんない、
フォトグラファー、
あのクレイジージャーニーによく出るんだけど、この人アフリカとかのね部族のところに行って写真を撮るんだけど、はい、うん、この撮り方があのすごい あの同じ格好をするとかね、同じのを食べるっていうので有名な、裸になって一緒に写真撮るの、
はいはいはい、へえ、その裸族というか、
裸族みたいなところに行ったら向こうの人と打ち解けるために、あっちが裸の生活をするような人たちだったら自分も裸になって、
もう本当に合に入らずまだ、
そうです、
ないですけど
言われたことないです、似てます、
あのね、ちょっと太ったら似てるかな、
でもこの方細いですよね、
もうちょっとふっくらしてる感じです、
髪の毛かな、今
今の髪型もあるんじゃないです
か、ね、前髪パッカンしてるから今、うん、
分け目も一緒だし、
そうだから今前髪に前髪迷子、しんやさん餃子包んでました、うん、
餃子包んでたってどういうこと、
だから空海に行ったんじゃないですか、五本指さんが、
いや包んで、いつも包んで
ますね、五本指さんがいない時も包んでますからね、ともきくんドラマ見たよ、
ありがとうございます、
ありがとうございます、う
ん、役者業ばっかやってるわ、
いいね、羨ましいことです、
ありがとうございます、
はい、もう一つメール紹介しようかな、
はい、
木曜りちゃん、うん、沖縄秋が近づいてきたり来なかったり、ともきくん、秋山さん、おじいちゃん、はい、豚骨臭です、
ありがとうございます、
こにゃにゃちは、
こにゃにゃちは、
今日のテーマはエロですか、
エロです、
エロじゃないですさて今日自分の車を見て愕然としました、
お、うん、
落書きでみと書かれてました、
え、
何それ怖
どういうこと、あれじゃないですか、埃、
窓の埃とかみたいなことってことですかね、
じゃないですか、
じゃあよかったけど、そのボディにペイントされてたんかなと思ったから、
ね、難しいですよね、みどういうこと、
書くのが一応小学生の初めてひらがな習った時はなんでこの
そうね、
みだけ
どこに行くのっていうのもあるけどね、
難易度高いと思ってた、みとわがすげえ難易度高かった、
ゆが書けなかった、
みはあれ、
みはあれ、湯もかけなかったな。こんなことするやつは見つけ次第口にうんこ詰めてやりたいと思います。なんつうこと言えば。
すげえ処罰。
そこで、ホスト深夜。
う
ん、どこでなのかよくわかんないけど。博多の中洲色男のコーナー。ちょっと
待って、これメール
ライブで今音声を渡してました。
ちょっと待ってね、これメールの出し方かね、僕わかんないですよね。
僕がいつもメール出してるんでね。
うん、もう、豚骨臭さんの読み始めた瞬間に準備はしといてほしいんですけどね。トンコチューさんツイキャス引っかかれてたって車、じゃあ傷ついてるんだ、
傷でみって書いてあった
ってこと、まあ、爪立ててとかかな、だから、
爪で
本当に釘なのか何なのか、
本当に
本当に、
あ、
写真入ってる、あ、いやいやいやいや、
ちょっと待ってよ今、うわー本当だ、
これがっつりやし、
がっつり、
がっつりじゃない、
本当だがっつりだ、
は
ぁ、こんなって
みなのかな、
ね、
まあそういう問題じゃないんだけど、うん、いやこれはうんこだよ、
これは確かに口に
うんこ、これは口にうんこだよ、はい、これはちょっともう警察動かしていいはずよ、
うん、
呼ぼう呼ぼう、
じゃあ行きましょう、
息子の可能性もでもあるからな、
あ、いやでも釘はさすがに、まあはい、じゃあ深夜さんのこれを聞いて、
いつものホスト深夜の博多、はい、
こっちか、はい、じゃあ行きます、
はい、
どうぞ、
奥さん、僕もね、落書きされるの好きなんだよね、マジックでキュキュキュキュキュンとね、だから奥さん僕のマジックかっこ極太でお絵描き大会してみない奥さん、今夜もマスクですか、
これめっちゃ好きですね、俺のマジックでお絵描き大会で、
稀に見る大下ネタでしょうけど、
かっこ極太っていうのがもうこの俺にこの気を使った感がいいんですけどもね
今豚骨臭さんがね、妖怪のスタンプの書いてるじゃないですか、うん、そこにもちゃんともずくですかっていうスタンプありましたからね候補で、
豚骨臭さん今日のは大好きですよ、
豚骨臭さんからツイキャスできつい
なんで、
あなたが読ませたん
でしょ、あなたがやらしたんだよ、うん、はい、730長男と見に行きます
と、はい、
ありがとうございます、
ぜひね、
県外の方なんですけど、大悟さんって読み方かな、うん、はてな3つマーク来てますね
今の
多分今のです ね
博多中洲一番街のやつで、
はい、
ありがとうございます、
今日はね、傷つけられたということで、はい、これで癒されてくれればいいかなと思ってちょっと言うのを我慢しましたけどね、
はい、
はい、一番までで一番嫌いですもうなんか嫌とか言うのも嫌なぐらい嫌いです、
反応するのも嫌なぐらい、
秋山さんもね、これも一つのコーナーとして定着しつつあるんですから受け入れないとそれ
じゃあまあ
なんならさ、あの他のリスナーさんが秋山さんに言ってほしい、うん、女の子っぽいワードとか送ってくれたらさ、
うん、このセリフ言ってほしいですって鼻息ふんふんしながら送ってくるぐらいの ね
聞いてみたいね、女の子っぽいやつ
は、唯一女子なんですから、
うん、今日はあなたを返さないとかなんかこんなん聞いてみたいですよ、あなた
っていう人もいますから、
いるかもしれない、
全然あの送ってくれたら読みますので、
読みますので、
いやいや、なんで君たちが、
秋山瞳は
もちろん、うん、メールいただけたら、はい、採用率 100% と言われてますから
お願いします、
次週に流すときもあるけど、
とんこちすーさんから中洲のおかみやろうかなって私ってこと私が呼ぶってこと、は
い、中洲一番街、ホスト深夜中洲一番街と
ホステスじゃないんだ、しかも
三番街の博多のおかみね、
はあ、CM 行きますか、
コーナーを、はい、ということで一旦 CM また行きまして、メールツイキャスインスタのコメントも拾っていけたらなと思っております。はい、それでは一旦 CM でーす。
叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。あ、この声は。
ちょっと待てー。すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
この番組はよい品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい9月の13日木曜日10時41分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
やっておりますよ。
はい、はい、キューグシカシの俺さんから、うん、秋山さんのコーナーかいいなと。
お、う
ん、
ほら需要はありまして、
もずくじゃなくて何になるのかな。
もずくじゃなくて何かな。
メカブ、
いやいや沖縄のやつでしょうね多分。
はい、とんこちしゅうさん
魚天ぷらとかになるかもしれないし、
長いなもずくのはん、もずくのあれが魚天ぷらなの。
いいじゃないですか、まあ、王子まで。
はい、とんこちしゅうさん、どうせならみよりぬーが良かったなと。
なんで
なんでよや
なんでよ、
俺さんもなんでよやつって。はい、ということで、
730、
うん、
うん、
手だこ演劇祭であるじゃないですか、はいはい、もともとあの寸劇でやったんですよ、それも、
うんうんうん、ああそうだね、営業で、
それも僕が出た
ケージャーさんとね、はいはいは
い、うん、大道火災さんとね、うんうん、
まあ、あれとはまたちょっと
まあ、まあ変わって
るとは思うんですけど、内容はね、あの、まあ、この人が変わったというか、うん、フォーカス当てている、
うん、だからどう変わったのかというかのも楽しみだから見たいんですけどね、
いろいろ730をね、あのやるってなっていろいろ資料を調べて、うん、見てたら、まあ、こんな細かいとこまで変えなきゃいけないのかとか、ね、まあ、なんか制作をねこう見てて、あのあれだけど結構この人の流れが変わって、まあつぶね、個人商店街とかお店の経営、うん、に、まあ、結構な大打撃でなんか個人商店街とか結構お店が潰れてしまったとか、うん、っていうのもあって、まあ、そういう裏側というかね、なんかどっちかっていうと730ってこう、うん、大成功みたいな、大成功を収めたみたいな感じだけど、それ以外にもこんなことがあったんだよっていう話を、まあ、永田がねいろいろ調べて、うん、書いたりとかして、
だから沖縄で実際にあった出来事ですかね、うんうん、この車線が変更になるっていう、うん、まあ、だからその昔の、ね、沖縄の歴史としてそれを学ぶきっかけにもなるでしょうし、う
ん、だこの5時、まあ、でもね、もう 40年前、41年前になって、うん、あの若い子はやっぱり730を知らないと。
僕も知らないですもん、
まあ、でも、まあ、私ね、
教科書でしか見たことない。
そう、こんな730がありましたみたいな、うん、もう言ったら米騒動がありましたぐらいの勢いで、実際はじゃあ何だったのって言って、右から左って言ってもせーので変わるぐらいな、
そうだ、もう車線がこの日から右側通行が左側通行になりましたっていうのがこの日ですみたいなやつがあったっていうのを、小学校かぐらいの時の授業でしか聞いた覚えもないから、うん、そんななんかなんていうんですかね、この 大事というか、すごい県を挙げてのすごい一大プロジェクトだったみたいな、でいろんなことが起こっていろんな事件もあってみたいなのを知らずに育ったので、僕もその寸劇で見た時に初めて知って、えって思ったり、
まあ、実際にこの久高さんって方が、まあ、国は、24時間かけて、まあ、県、沖縄県じゃないと国中の、まあ、業者を、沖縄に集めるから、まあ、言ったらこの、ね、右折車線とか左折車線とかのやつも24時間で全部こう塗り替えなさいと、
表示をね、
表示を変えなさいっていうとか、あの標識を全部逆にするのを、取り付けを変えなさいっていうのを、まあ、国は言ったけど、この久高さんが、いやそれじゃあ、まあ、県外に来たお客、業者に全部また国からの予算を持ってかれてしまうから、県内の業者だけで、8時間でやると、っていうことで、まあ、久高方式って言われている、まあ、ことをやったと、で、まあ、それを、まあ、ちょっとね、この久高さんを、神里っていう役名にして、まあ、信也さんが演じるんですけど、まあ、ただ実際のこの久高さんの、まあ、性格だったりとかキャラクターって言ったらだけど、とは全然真逆の神里さんは、役の中の神里はもう全然真逆の、
ちょっと、
そうそうそう、フィクションとしてね、
実際にあった話ではあります
けど、そうそう、ただその中であるこの、なんていうの、フレーズだったりとか、まあ、事案っていうか、に関しては本当にこんな話もあったよっていうのも踏まえながら、
ことを踏まえた上でのフィクションっていうのを見ていただければ、
ですので、まあ、で17時開場、1時間前に開場になるので、まあ、ちょっと何時から開始になるか今これからちょっと調整中ではあるんですけれども、まあ、開場後からイオトンコッシュさんのツイキャスはとりあえず無視しましょうね。
これはちょっと触れとこうじゃ、
今久高さんの話してる、真面目な話してるよ真面目な話してるよ。で、
荒垣さんの、
皆さんの、
皆さんのチンポジは右から左へ何時間かかりますか、ミート
そしたらそれの返しで、俺さんがごそごそ3秒っていう返しが来た今日はエロだな。
小学生。
いや、730が本当に右からね、左へ の、 変更だったので、ね、
本当に
面白いじゃないですか、もう。
いいいじり方ですわ、これは。いい悔しいな、そのいじり方、俺がしたかったな。
秋山さん、かわいいって。
ちなみに僕はずっと左側ですからね。
ありがとうございます。なんて
忘れてるよ、もうどこまで話したか
忘れてはいないよ。この久高さんが会場したら、はい、トークショーをしてくださると、はい、ということで、
まあ、
はい、
このね、会場から開演までの時間がちょっとあるからということで、いきなりこのね、演劇をバンって見せられてもっていうので、まあ、事前情報じゃないですけど、まあ、
そうね、ちょっとした知識がないとっていうところもあるので、
結構ね、やっぱ事前知識がないと俺らも今見ててここ難しい、伝わりにくいんじゃないかっていうところが何点かあったりしたんでね、
結構いろいろね、県外とか国とか、まあ、沖縄県とかってなってくると、誰が今どの立場の人なのっていうのとかが分かんなくなってくると、
で今回、その警察官の役が結構必要であって、
そうですね、
それで、琉球超人 の、はい、出てくれたメンバーからも何名か出るんですよ、なんかこの試みって面白いなと思って、最近終わったばかりで、まだ熱も冷めないうちに、エキストラですけどいかがですかって言ったらね、何名か手を挙げてくれて、はい、後ろの方でね、その雰囲気作りというかね、警察官の役で、まあ、6名ぐらいでした。
娘さんもね、
稽古場すごいことになってますよね、だから。
頑張る娘さんも ツイッターで書いてましたね、そのエキストラでセリフはないけど出ることになりましたみたいな、へーって見てたんですけど、そういうことなんです
ね。そうそう、ぜひね、見に来ていただきたいなと思います。
はい、
はい、トモキがもし寸劇終わって間に合うんだったらね、つなぎさえ持ってくれば警察官の役にして後ろのテーブルに座るというので、ま
あ、つなぎか、昔のお好み焼き屋で使ってた黒いつなぎがあるところ、
あれよ、一応
覚えてます
黒でも
背中にめっちゃ粉やって書いてあるけど、
旧宮司川篠織さん、荒垣さんの恋の730はいつですか。
おお、何、面白い聞き方、あ、何それ、右から左に流れた瞬間ってこと、どういうこと、どういうこ と、え、何、
右の女から左の女ってこと？
ダメなパターンのやつでしょ、それ。
それか、右に、いつも右にいた女性が、左にいなく、うん、いなくなっていったっていう。
左にいなくなった。あの、電源オフみたいな感じ。
僕は最近ですかね。
面白い。
あれ、あれ、それは来週じゃあ聞こうか。
いいよ。
はい、オリジン、いくつメール紹介しますね。木曜オリジンチャンプル様、秋山さんに、ともきさんに、シアさん、こんにちは。
こんにちは。
お疲れ様です。お笑いカレー大好き、わらばです。
ありがとうございます。
ともきさんと秋山さん、4ライカムでお会いできて嬉しかったです。ともきさん、写真撮影ありがとうございました。
ありがとうございます。
秋山さんに、ともきさんに、シアさん、木曜日ちゃん放送頑張ってくださいということ で、
はい、
ありがとうございます。
はい、
もしお時間あれば、ぜひぜひ、てだこ演劇祭の方も。
はい、23日日曜日です。
結構ね、なんか重たくはないけど考えさせられる内容だったりとか。
でも沖縄の人だったらやっぱこの僕もさっき言ったけど、うん、小学生の時に習った、うんうんうん、その小さい知識しかなかったんですけど、うんうん、一度そこを触れてみてもう知っておくっていうのは沖縄であったことだし、
う
ん、っていう意味ではそれを見てね、うんうん、なんか、うん、もうなんか知識として今後のために
ね、
持ってもいいかなと思いますね。
あとトリビアっていうか、うん、ちょっとした小ネタなんですけど、うん、当時の730のポスターに、実際にねモデルさんがね、うん、あのポスターで使われてるんですけど、うん、そのポスターのモデルさんがなんとノーブラなんですよ。
え、
わかる、
わかる、
あのちょっと
ノーブラ
ポポチッとされ
た。え
ね、
ググロ。
あ、でもこれ本当に
僕らそのお城さんと僕はあのその年に生まれてるからね、もう僕らの中ではあれですよね、見たことあるあれですよね、
まあ、記憶にはないけどっていうことですよね、
うん、
その頃はそんな、
で普通に検索したら出てきますよ、
うん、もう730ポスターでやったら多分出てくるはず。
綺麗な方が水着なんだけど、
水着なのかな、あれタンクトップというかノースリーブみたいなんですけど、
水着じゃないの、なんか
でもあの人多分そんなに胸なくない。
それは分からんけどさ、
絶対ググります、
うん、
絶対
本当に見て
こんなに出すっていうぐらい出てるよ、
ね、でもそれを見てからまた730を見るとまた違ったもん
ね。どういうことよ。どういうことよ。
見える、
センターに教えをしてるんですよ、多分ちゃんとポスター見れる。
ああそういうことなのかな。そういうことなの
か。うわ本当だ。
でしょ。
しかもめっちゃ綺麗な人。
綺麗でしょ。
分かんない、この当時あったかどうか分かんないけど、今の時代にこれをいや警察が出したらよっぽどじゃないですか。
まあな、怒られるぜ。
怒られますよ、ね、
警察がこの今の時代だったら、ね、
ちょっと見せるとこんな感じですよ。
だって消防車がコンビニに寄ってるだけでクレームが来る時代ですよ今。
え、
うん、もうそんな話をするもう時間帯じゃないけどさ。
え、本当に。
そうですよ。なんであの仕事中に水飲んでるって言ってクレーム入る時代ですよ今は。
何それ
が、
まあもうね、
いや熱中症で水分取らんといけんって言ってるんだからさ。レスキューする人たちは飲ましてくれ。
だ警察官が
セアロガイおじさん言うてくれ。
もうちょっとあのノーブラに反応しすぎだから、みんなツイキャスが、ツイキャスが
今日はもうエロですからね。今日のオリジナルは
ツイキャスがもうミュウさんがわらわらわの WWW でね、はい、俺さんポスター知らなかった、トンコチューさん荒垣さんのエロトレビ、
うん、トリビア、
トリビア、
いや俺さん絶対見てポスターも、
ミュウ
さん、
ミュ
ウさん食いつきが早い。とんこちゅうさん、胸があればいい荒垣さん、
ね、そういうことじゃないけどね。
大好きですよ。なんでノーブラ、
うん、なんでなんでしょうね。
さっきねあった通り、その当時の、
うん、そうそう、
まあ、興味を引くっていうか、ね、
ちゃんとポスターに見るためですね、うん、あれにちゃんと右から左へって書いてるんですよ。
何のポスターか覚えてるかな、みんな、うん、だって車で走っててそのポスターがドーンって出てたらみんな絶対何のって
見てブーンっつって、
そう見るけど何のポスターか覚えてないでしょ。
よく見ないとわからないんだよあれ。
あれラッキー、
まあまあね、うん、ラッキー久しぶりだね、外に来てますけど。
よく見ないとわからないのにわかりますよね。
わかりますよね。なんでですかね、
男の目はすごいですね。
やめよ、可愛い犬が来たからその話やめよ。
洞察力はすごい。
あ、可愛い、
ラッキー可愛い、
癒されよ。暑そうだね、まだ
ね、
おじいちゃんも気をつけてください、はい、ありがとうございます。
熱中症も気をつけて、はい、はい、ありがとうございます。あのね、うん、ちょっと本当にちょこっとなんですけど、うん、昨日うちのお店にね、うん、僕の大ファンだという子が来まして、
お
なんかね変な気持ちでしたね。
なんであ
れもしかしてさ、僕さっきさフェイスブック見たんだけど、その方、はい、
もう僕と写真撮ったのとかをめちゃくちゃアップしてて、
あ、はいはいはい、だからそれ見ましたよ、はい、なんか可愛らしい。
だってオープンして10分ぐらいで、うん、まあ、予約してたから10時に、うんうん、オープンして来て5時まで閉店までいました、
ね、
すごく
その間ずっとトモキと喋ってたの？
ずっとではない、最初二人で来たけど一、うん、人先帰ってずっと一人で残ってて、いや一緒に帰ったらいいのにって言ってたけど、いや帰りたくないんですって言って、
うい
ー朝まで、
うん、朝まで、だからもう帰りのタクシー乗るまで送って、
帰りたくないって言わせた、
いや言って
これ言わせ
て、トモキさんのお家に連れてってくださいとかはっきり言うか、うえーっつって、そんなはっきり言う子初めて会ったわっ、
そうだね、
もうでもだって今は別にね何の支障もないわけですから、
いやいやいやありますありますからね、21歳ぐらいって言ってたかな、若い子で、今もねだインスタライブで、インスタライブの方に来て、ともきくんかっこいいっていうコメントが来たのよ、
あらかきしんやかっこいいはないの、
こんなにぐいぐい来られるのは初めてだから、ちょっと変な気持ちになってる、
あらかきしんやが客出ししてる時に帰りたくないですはないの、
岸田さん帰りたくない
それ違う意味の帰りたくないでしょ
それはちょっとあのバラシがあるので帰ってもらっていいですかっていうね、
バラしてる姿も見たいっつって、
見たい
っつって、あのツイキャスでも来てますよ、舞台で誰がノブラなんですかっていうのでとりあえずヒントにお願いしておきます、
なんでよ、
演出上手でしょここはい、まあいろいろね、はい、エロが8割を占める今日の、
でもこんだけさ言ったらさ、多分730の話をいろいろしたじゃないですか、はい、こんなことがあったんだよって話したけど、うん、結局最後はさみんな食いつくのはノーブラなんだよ、
そうなんですよね
さってもうコメントツイキャスになれがブワーッと伸
びる、そうそう、木曜のおりちゃんなんでしょうね、
一気にさ、っていうかやっぱこういうのに興味を持たせるのはエロなんだなって、
エロだよ、やっぱりエロは世界を救う、
だって岩手のカンボジアさん会話が入ってこないって言ってでしょうね、で、トンコチューさんがこの会話のドワーってなってる最後に730見に行こうって、うん、思ってるものは出ないからね、
はい、というわけでもう早いもんでお時間でございまして、はい、本日9月13日の木曜日ちゃん以上でございます、メールもツイキャスも、
う
ん、インスタの方もコメント、メールたくさんありがとうございました、また来週よろしくお願いいたします、はい、本日のお相手は、この後沖縄の子あやなしの打ち上げ行ってきました、
はい、730頑張ります、荒垣信也と、
はい、仕事で打ち上げ行けない秋山ひとみでした、
また来週
ありがとうございました、
バイバイ。